弟兄姐妹们平安。
皆さん、おはようございます。
重生呢，成为新造之人，是基督徒一个非常重要的课题。
新しく生まれて、新しい作られた人となるというのは、クリスチャンにとっての、課題の一つです。
聖经告诉我们，在我们还没有认识神之前，我们都是死在罪恶过犯当中。
聖書に書いてある通りに、私たちはまだ神様を知る前には、罪と悪の中で死んでいたものでした。
我们所有人都是在恶中享乐，我们不知道什么叫做罪。
私たちはその、悪の中にいるので、何が罪と呼ばれるのかが分からなかったのです。
我们就好像一个在笼子里面生活的小鸟，用我们有限的价值观来过我们每一天的生活。
それはまるで籠の中の鳥、小鳥のように、この限られた、範囲の中で、の生活をしていたのです。
但是因为上帝的恩典，我们认识了耶稣基督，我们相信了耶稣基督十字架的道理。
私たちは神様の恵みによってイエス様を信じ、その十字架の道というのを知ることができました。
这就好像我们被放出了笼子，我们看到了一个新的世界。
それはまるで過去から解き放たれて、新しい世界を目にすることのようです。
按照圣经的教导，我们与神和好，我们已经被神所称义了。
私たちは聖書の教えによれば神様との関係が回復され、神様から義とされました。
我们从死在罪恶过犯当中被释放出来，我们就活在耶稣基督的恩典之下。
私たちは罪と悪から解放されて、イエスキリストの恵みのもとにあるのです。
其实这样的道理现在的我们听了我们都比较容易明白。
この教えというのは今私たちが聞いても、分かりやすいものと思いますが。
可是在主耶稣的那个时代，法利赛人、以色列人，他们并不是那么清楚这样子一个道理。
しかし、イエス様の時代のパリサイ人やイスラエル人はこの教えがよく分からなかったのです。
所以当今天尼哥底母来询问耶稣有关重生的这个时候。
なのでニコデモがイエス様のところに来て、その新しく生まれることを聞いたら、
他就不太能够了解明白主耶稣说人若不重生不能够进神的国的这样子的一个含义。
彼はそのイエス様がおっしゃる人は、新しく生まれなければ神のもとに行けないというその教えがよく分かりませんでした。
因为那时候他们还不明白人是不能够靠律法守律法得救的。
なぜなら当時の人々は、律法を守ることによって救われないということがまだ分からなかったからです。
而我们从主耶稣的教导里面，我们也看见重生是非常的重要。
イエス様の教えからも分かる通りに、新しく生まれるということは非常に重要なことです。
所以成为基督徒，我们就必须要重生得救，成为新造的人。
なのでクリスチャンと呼ばれる人たちは新しく生まれて新しく作られたものなのです。
因为这个跟得见神的国是有很重要的一个关系的。
これは神の御国を見るということと、密接な関係があります。
所以今天我要用三点来跟弟兄姐妹们分享这些经文。
今日はこの聖書箇所を3つのポイントで皆さんにお話をしたいと思います。
基本上是在以弗所书四章十三到三十二节当中的这样的一个内容。
主なその範囲というのはエペソの4章13節から32節に書いてあることです。
如果你手上有圣经，你也可以先看一遍。
もしお手元に聖書をお持ちであれば、そのエペソの4章を開いてください。
第一，
最初に、
重生成为新造之人，是在真道上同归于一，认识神的儿子，长大成人，满有基督长成的身量。
新しく生まれ変わるということは。それはその真理の、真理と、イエス様を信じるということと、同じになり、そして成長して大きくなって、満ち満ちたそのキリストの体となることです。
有点長。基督徒的成長過程就跟人一生的成長過程是一樣的。
クリスチャンの成長の過程というのは人が成長していく過程と同じです。
我们刚出生的时候就好像我们刚信主的时候呢，就好像一个刚出生的小孩，只会哭闹，只会想到自己的需要。
赤ちゃんが生まれたばかりの時は、泣きわめいて自分の必要を、伝えることしかできないのです。
一个孩子呢，在他不高兴、不满足的时候，他就会用哭闹来解决自己的情绪。
小さな子供が、自分が面白くない時、にその、泣き叫んで自分のその問題を解決しようとします。
所以他会用哭来表达他现在的不满。
なので泣くことによって自分が今不満であるということを表すのです。
如果一个孩子在很小的时候就马上说我现在很不满，估计我们可能吓一跳。
もし小さな子供が今、満足ですというふうに、言葉で言うのならそれはおかしな話です。
所以我们听到小孩在哭，可能会，觉得说他不知道在哭什么。可是我们对孩子的那种忍耐，会比一般大人还要多。
で子供が泣いている時 に対するその忍耐というのは大人に対するものよりも、多く持たなくてはいけないのです。
因为一个刚出生的孩子，他像一个小孩是很正常的事情。
なので、生まれたばかりのその赤ちゃんが泣くというのはそれは普通のことなのです。
但是如果一个健全的大人，他像小孩子一样不高兴、不满足的时候，就用哭闹来解决他情绪的时候呢？
もし、健全な、大人が子供と同じように泣いて自分の、不満を解決しようとするならば、
那我想我们都会非常头疼。
それはちょっと問題があることだと思います。
所以当如我们今天如果信主了很长的一段时间，我们却成长不了，就像一个小孩子一样，遇到事情就哭闹。
なので主を信じて、長い期間経っていても、何かがあると、泣くというのはそれは、子供と同じなのです。
那意味着我们在属灵生命里面是还不成熟的。
それは私たちが霊的にまだ成熟していないという証です。
而且很容易会得罪别人，或者是伤害了别人。
また、他の人に対して、傷つけたり、罪を犯したりしてしまいます。
其实人与人之间的相处交往，确确实实很容易会无意中会有一些跟人之间有一些批评或是论断的事情发生。
人と人の付き合いの中では、誰かを批判したり論断したりしてしまうことが起こりがちです。
而且很多时候我们会拿圣经的话语来压人。
また、聖書の言葉を、持って人に、何かを圧力をかけたりします。
会误用所谓的用爱心说诚实话的这样子的一个经文。
それは、愛を持ってその誠実な言葉を伝えるという。ものではないのです。
譬如我们今天要批判一个人的时候，
例えば誰かを批判するときに、
有时候我们会说，弟兄啊，我在主里用爱心说诚实话，告诉你。
例えばこのように言うでしょう、兄弟よ、私は、主の愛によって、こう言いますというふうに。
你这样做不对。
こうあなたのこういうところが良くないよ。
要改。
変えなくちゃいけない。
我们有没有这样讲过别人，还是有没有这样子被说过啊？
このように誰かに言ったことはありますか？もしくは誰かに言われたことがないでしょうか？
其实我们当我们说我用爱心说诚实话告诉你的那个时候，
愛を持って誠実な言葉であなたにお話ししますという時に，
对方的心里面也在想说，我也是用爱心在说诚实话的忍耐你的个性。
相手も私も愛を持って誠実な言葉を持ってあなたのことを忍耐していると思うかもしれません。
实际上被说的人能够忍耐下来那个人，他才是真正用爱心在说诚实话。
もしその相手の人が忍耐できるのであれば、その人は本当に愛を持って誠実な言葉を話せる人でしょう。
其实这句话并不是批评一个人的行为或者是他个性的好坏。
なのでその言葉というのは誰かを批判したり誰かがその人がいいか悪いかという是非を問うものではないのです。
在圣经的原文当中，爱心说诚实话，它真正的含义是用爱心说真理。
この愛を持って誠実な言葉を話すというのは、本当の意味というのは愛を持って真理を語るということです。
而真理是什么？
真理とは何でしょうか？
真理就是圣经的教导。
真理というのは神様、聖書の教えです。
所以今天我们用爱心说真理，其实我们是劝诫人为善，劝诫人要顺服圣经的教导。
なので、愛を持って誠実な言葉を話すというのは、人に、良いことを進めることな
んです。今天我们用爱心说诚实话，是要告诉他说圣经怎么说。
私たちはその愛と誠実な言葉を持って聖書がこう言っているというふうに言わなくてはいけません。
而不是我们对一个人的想法或者对一个人的评价。
それは自分の誰かに対する批判や評価ではないのです。
就好像有一天如果我在讲台上讲认罪悔改的信息。
もし私がメッセージで罪を悔い改めなさいというメッセージを語るならば。
有时候这样的信息是会让人听的，有时候会讲出很多人性的软弱。
もし、それは人の弱さを、についてたくさん語らなくてはいけないことかもしれません。
所以不是那么好听。
なので聞く人はあまり耳が痛い話かもしれません。
但是有时候同样的信息，有些人听了会扎心。
しかし同じメッセージもある人にとってはその人の心に刺さります。
他就会在神面前认罪悔改。
そして神様の御前で罪を悔い改めることができます。
那也许也会有人听了会觉得很刺耳。
もし もし、ある人はそれを聞いて、居心地が悪い思いするかもしれません。
觉得牧者是不是管太多了？
牧師はなんでこんなにいろんなことを言うんだろう。
曾经有过一次，有过 一位牧者讲完道之后，
ある牧師が、メッセージを語った後に、
有人就跑来跟牧师说，
ある人がその牧師にこう言いました。
牧师啊，可不可以讲一些比较快乐一点的东西啊？
先生、もうちょっと面白い話をしてくれませんか？
相信耶稣会有健康啊。
イエス様を信じれば健康になるとか、
会赚大钱啊。
お金が儲かるとか、
会幸福啊。
幸せになるとか、
会家和万事兴啊。家和万事兴，
家庭会美满。家庭が、幸せになるとか。
网络上不是有一个女牧师说信耶稣会得钻石吗？
ネット上ではある女性の先生が、イエス様を信じればダイヤモンドがもらえるよというふうに言いました。
あ、你要跟会众这样讲啊。
そういうふうに言ったらどうですか？
不要每次都讲罪。
罪のことを毎回毎回話さないでください。
不要每次都讲要彼此相爱。
毎回毎回互いに愛し合いなさいとか言わないでください。
有时候不是好听啊。
それはあんまり、それは耳に痛いからです。
可是我们今天回到圣经来看的时候，
しかし私たちが聖書に立ち返ってみるときに、
保罗对这一类的回应是怎么说呢？
パウロはこのような、言葉に対する反応というのは何だったでしょうか？
他在加拉，保罗在加拉太书四章十六节，针对那些反对真道的人这么说。
パウロはガラテヤの4章16節でこういうふうに言っています。
如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌了吗？
私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか？
所以当我们今天想要跟想要去劝诫别人的时候，
今日私たちが誰かに何か進めようとするときに、
我们想要用爱心说诚实话。
私たちは愛を持って誠実な言葉を話します。
我们不是去指出一个人的生活习惯、个性、惯性上的这种对错。
その相手の生活習慣や、個性ややることが間違っているということを話すのではないのです。
而是专心的传讲圣经的真理，劝诫人要回转归向神。
その言葉を持って人に、神様に立ち返りなさいということを進めるのです。
我们不是去批评论断一个人，
誰かを批判したり論断したりするのではないのです。
而是要他认识这位耶稣基督，能够让他在主的面前得以改变。
その人が、イエス様、神様を信じて、その人が変えられることを願うのです。
因为如果我们不传讲真理，让人明白真理，
もし私たちが真理を語らなければ、
那反而是一个没有爱心的行为。
それは、愛のある行動とは言えないのです。
就如同主耶稣在马太福音二十三章十五节对犹太人这么说。
マタイの福音書でイエス様はこのように言っています。
你们这假冒为善的文士啊，文士和法利赛人，你们有祸了。
マタイの二十三十五節で忌まわしいものな偽善の律法学者。
因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。
パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸と飛び回り、回収者が出るとその人を自分よりもより倍も悪いゲヘナの子にするからです。
所以保罗才会在以弗所书四章十五节说，用爱心说真理的话，是要我们凡事长进，要连于元首基督。
なのでパウロはエペソの4章15節で愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができる。
好，让我们全身都靠他联络的合适，百节各按其职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。
所以当我们在真理上有一个正确的认识的时候，
私たちが真理を正確に認識しているときに，
我们就能够更多认识耶稣基督，
さらますますイエス様を知ることができます。
当我们更多认识耶稣基督，我们就能够长大成人，
私たちがイエス様をさらに知ることによって成長することができるのです。
而我们渐渐长大成人，我们就会有耶稣基督的身量。
私たちは、徐々に成長していてキリストに達することができるのです。
这就是一个重生得救成为新造之人，他在人生当中他的一个必经的过程。
これは新しく生まれ変わって新しく作られたものが、辿る成長の過程です。
第二，
2番目，
我们要脱去旧人，穿上新人。
私たちは古い自分を脱ぎ捨てて新しい人を身につけるのです。
我们今天重生得救了，我们受洗归入了主的名下。
私たちは新しく生まれて洗礼を受けてイエス様の目元に入りました。
聖经说我们是与主同死同复活。
聖書には主と共に死に復活すると書いてあります。
同死同复活是要先舍去自己的生命才能够与主同复活。
共に死んで共に復活するためには古い自分を死ななければいけないのです。
所以脱去旧人穿上新人的这个概念也是要先舍去过去的那个自己，我们才会拥有一个新的人生。
なのでこの古い人を捨てて新しい人を身につけるというその過程では古い自分を脱ぎ捨てなくてはいけないのです。
所以一个重生得救成为新造之人的人，他意味着已经跟过去的自己道别了。
なので古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につけた人はすでに古い自分と分かれているのです。
重新開始一个新的生命、新的生活。
新しい生活、新しい人生を始めるのです。
相信我们都有这样一个经历。
皆さんこのような経験を持たれていると思います。
新耶稣前跟新耶稣后一定会有不同。
イエス様を信じる前と後は必ず違っているはずです。
如果我们觉得好像没什么改变。
もし何も変わっていないと思う人がいるならば、
那意味着我们还不认识耶稣。
まだイエス様のことを信じていないということでしょう。
过去在台湾呢，有一位杀人放火无恶不作的黑社会老大。
過去に台湾でヤクザの殺人やさまざまな犯罪を犯した人がいました。
他因为自己的罪被关在监牢当中被判了死刑。
自分の犯した罪のために収監されてその刑が実行されるのを待っていました。
可是他高中同学的妹妹是一个基督徒，想要跟他传福音，在他入狱的期间就写了500封的书信向他传福音。
彼のその高校の同級生の妹さんがクリスチャンで、彼その収監されている人に福音を伝えるために500通以上の手紙を書き続けました。
可他总是不相信，还是继续的胡作非为。
しかし手紙を読んでもその人はなかなか信じようとしませんでした。
那有一次他在服刑的时候，他跟另外一位他的跟他一起服刑的另外一个黑社会老大忽然间猝死。
しかし共に収監されていた他のヤクザの人が突然亡くなりました。
那这件事情对他来讲是一个很大的一个打击。
それは彼にとっては大きな打撃でした。
他就开始思想他自己的人生。
これをきっかけに自分の人生について考えるようになりました。
他发现他自己从少年到青年，一直都在一个所谓的犯罪的漩涡里面打滚。
彼のその人生は振り返ると少年から成人に至るまで犯罪を犯し続けるその犯罪のループの中にあったのです。
换来的只是监牢，所以他慢慢的发现他的人生非常的心酸。
なのでいつもその習慣されることばかりしていたので自分の人生は何だろうというふうに思いました。
而这时候他收到了他人生当中最重要一封书信，就是第250封信。
その250通目の重要な手紙を受け取りました。
那信中有一句话这么说。
その手紙の中にはこういうふうに書いてありました。
衣服脏了可以用肥皂来洗。
洋服が汚れれば石鹸を使って洗えばいいのです。
但是人的灵魂污秽了，要用什么来洁净呢？
しかし人の魂が汚れた時に何を用いてそれを清めればいいのでしょうか。
在那个时候那句话深深的感动了他。
この言葉はによって彼は大きな感動を受けました。
他知道他需要耶稣来帮助他洁净他自己的灵魂。
イエス様によって自分の魂を清めていただかなくてはいけないというふうに思いました。
后来他信主之后做见证说。
そして後に主を信じた後に証でこういうふうに言っています。
他说我原以为信仰是人没有希望的时候的幻想的花朵，是颠倒的世界观，是西方参透中国文化的工具。
その信仰というのはかつては失望した時の幻の花だったり、また曲がった歪んだ世界観だったり、また西洋の文化を中国の文明に浸透させる道具ではないかというふうに思っていました。
可是当我眼睛打开以后，发现这些书信好像都是对我说的。
しかし、改めて、その、手紙を読むと、それは自分に対して書かれているということが分かりました。
200多封信、我竟然都没有发现过。
200何通も手紙をもらっていたのに、その時は気づきませんでした。
后来他信了耶稣、他在监牢当中也带领犯人一起读圣经。
彼はその収穫されている間に主を信じて、またその監獄の中で牢屋の中で宮と一緒にバイブルスタディを導きました。
所以这个时候黑社会老大身份很好用啊。
なのでヤクザのその兄貴のその身分というのはここで発揮された。
一声令下，所有囚犯全部圣经拿起来读。
リーダーが読みなさいと言えばみんながそれに従うのです。
所以他的服刑期间的那些种种的好行为，也让很多人看见。
その収監中の権利を服している間の良い行いというのは多くの人たちの目に触れました。
让他减轻了非常多的刑罚，到后来既然可以假释出狱。
そして彼の刑は軽くされて、ある日、牢屋から出されることになったのです。
后来竟然还有机会可以去美国读神学，成为一位牧师。
その後、アメリカに渡って神学校に行き、牧師となることができました。
后来啊，他当然要向这个跟他写的五百封信的这个太太求婚啦。
もちろんその500通の手紙を書いたその奥さんにプロポーズしたわけですけれども、
对对对，要写了500封信带领他信主，怎么能不求婚呢？
500通も手紙を書いてくれた人にどうしてプロポーズをしないわけがあるでしょうか。
可是那时候他太太很有趣，他太太说我其实不喜欢你啊。
でも面白いことにその奥さんになった人は別にあなたのことが好きじゃなかったんだけどというふうに言
って、我只是想跟你传福音而已。
福音を伝えようと思っただけです。
但后来还是被他打动了。
しかしそのもちろんそのプロポーズを受けました。
可是这时候他岳父也说话了。
その奥さんのお父さんもこういうふうに言いました。
这个牧师的名字我就不讲了。他说他是指名道姓，某某某能改好啊，连狗都要穿衣服啊。
その人の名前は言いませんけれども、あなたは変わったのね。犬さえよく着るようになったというふうに。
但后来还是结婚了，感谢主。
で後に結婚したので本当に神様に感謝します。
但是当他改邪归正之后， 他想要做好事。
主を信じた後に良い行いをしようというふうに努めました。
但是他感叹地说：“我发现做坏事是这么容易，做好事太难。”
しかし良い行いをすることは難しく、悪いことをするのはいとも簡単だということが分かりました。
弟兄姐妹，这句话我们要记清楚。
この言葉はどうぞ覚えていてください。
做坏事是这么容易。
悪いことをするのはたやすいことです。
但做好事太难。
良いことをすることは、とても難しいのです。
当我们发现做坏事容易做好事太难的时候、
悪いことをするのはたやすく良いことをするのは難しいという言葉を聞くときに、
而我们又愿意坚持不懈的为了荣耀神百般的忍耐顺服行善、
私たちは、主のために、全ての、全ての、忍耐、全てのことに忍耐して、従い良い行いをしなくてはいけないのです。
我们就是穿上了新人，脱去了旧人。
私たちは新しい人を身につけて古い自分を脱ぎ捨てるのです。
因为旧人想做坏事。
なぜなら古い自分というのは悪いことをしようとします。
也会觉得做坏事很容易。
悪いことをするのはたやすいのです。
但新造的人他不会想要做坏事。
しかし新しい人は悪いことをしようとはしません。
他会想要做好事。
良いことをしようとします。
但就会发现做好事好难。
しかし良いことをするのしようとするのは難しいのです。
想爱人好难。
人を愛することも難しいです。
不爱人好简单。
人を愛さないことは簡単です。
那我们要不爱人还是要爱人呢？
だったら、人を愛さないでしょうか、愛するでしょうか。
弟兄姐妹好矛盾啊。
矛盾しています。
圣经说我们要爱人。
聖書には人を愛しなさいと書いてあります。
按照我们本性我们不想爱人。
しかし自分自身にの気持ちは人を愛したくないのです。
所以我们必须要依靠主耶稣才能够补足我们的不足。
なので私たちをイエス様により頼んで私たちの足らないところを補ってもらわなくてはいけません。
这位牧师后来也回去他自己家乡服侍。
この牧師になった元のヤクザの人は自分のふるさとに帰りました。
他过去是欺负家乡里面的大恶魔。
そのふるさとでは悪者として通っていたのです。
所以他回去的时候被讥笑、被辱骂、被吐口水、被扔石头。
なのでその故郷で奉仕を始めるときに人にあざけられたり、唾を吐かれたり、石を投げられたりしました。
因为没有一个人相信一个屠夫可以变成一个圣人。
なぜなら、そのふるさとの人たちは、この悪い人、殺人者が、聖人になれるとは思っていなかったからです。
但后来他默默的忍耐做自己该做的事。
しかし、黙って、やるべきことをやっていたら、
好几年后，当他的家乡人看见他的改变，才正式的接纳他，跟他说：“欢迎你回来。”
そのふるさとの人たちが彼が変わったことを何年も経って分かって、その時初めて ふるさとに戻って、お帰りなさいというふうに言ってくれたのです。
这就是重生得救成为了新造之人的一个过程。
これは新しく生まれて新しく作られた人になる過程です。
从人所不能够接纳的那个旧我。
私たちはその古い自分を脱ぎ捨てるのです。
成为人所能够接受的那个新我。
人が受け入れてくれる新しい自分になるのです。
从神所不喜悦的旧人。
喜ばれない古い自分が
成为有上帝形象、有圣洁、真理、仁义和上帝生命的一个新人。
神様の神様に喜ばれる新しい人になるのです。
第三。
三番目。
当我们今天成为上帝的儿女，我们就要符合自己身份的上帝儿女身份的美德。
私たちは神様の子供となったのであるから、その神様の子供にふさわしいその徳を行わなくてはいけないのです。
以弗所书四章二十五到二十五到二十九节记载了新造之人之后，我们成为新造之人之后，我们该有的一些新的生活原则。
エペソの4章25から27節には新しく作られた人がやるべきことについて書かれています。
而这当中有提到说，我们要弃绝谎言，要与邻舍说诚实话。因为我们是互相为肢体的，我们生气却不要犯罪，不要含怒到日落。
あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはいけません。
也不要给魔鬼留地步。
悪魔に機会を与えないようにしなさい。
以前做坏事的不要再做。
以前悪いことをしていた人はもうやってはいけません。
我有余的要分给，要分享给那些缺少的。
余っている人は困っている人に余った分を与えてください
。而污秽的言语也一句话不可出，只要随时随地说造就人的好话。
悪い言葉を一切口から出さず、人の徳を養うのに役立つ言葉を話しなさい。
从这些地方我们可以注意到，它有很多特质是我们必须要去学习的。
ここに書かれている特質はの多くは私たちが改めて学ばなくてはいけない言葉です。
首先要弃绝谎言。
まず最初に偽りを捨てること。
要说实话。
真実を語る。
因为谎言，它是破坏人与人关系的一个最方便的方法。
偽りというのは、それは人と人の関係を、壊す最も関係な方法だからです。
只要我们让人家发现，我们只要有你只要有一次让人家发现你讲话不老实。
もし誰かがあなたが言うことが、偽りだということが一度でもあれば、
人与人之间绝对就会开始有一些隔阂。
その人との関係には隙間ができるでしょう。
更不要说彼此同心。
心を合わせることなどできないと思います。
就好像东方闪电或者那一类或者之类这些异端。
さまざまなキリスト教の異端でも。
为什么教会如此抵触这些异端的原因，就是因为这些异端里面充满了欺骗，充满了谎言。
なぜ教会がこの異端について気をつけなさいというかというと、その異端の教えの中には多くの偽りがに満ちているからです。
听说被吸引到东方闪电去 的人，一开始他完全跟你讲圣经的道理。
異端の教会に行った人の話を聞くと、最初は聖書のその教えについて同じことを話そうです。
你前两个礼拜听的绝对是圣经的道。
その先週聞いたことも必ず聖書に書いてあることです。
可是等你接受他以后，他就开始慢慢转。
そして、あなたがその、教えられたことを受け入れたら、そこから少しずつ変えていくのです。
开始告诉你圣经讲的不对。
聖書に書いてあることは正しくないんですよ。
你要接受另外一个新的想法。
新しい考え方を、身につけなくてはいけません。
但是我们简单来看一件事情。
しかし私たちは、簡単にこういうことを、知ることができます。
如果你的信仰这么好。
もしあなたの信仰がそれほど良ければ、
你也是真心的为人好。
人に対しても良くするはずです。
为什么需要用欺骗的方式来得人呢？
どうして、偽りの方法を持って人を、得ようとするのでしょうか？
所以今天主耶稣教导我们的功课就是，今天我们是就说是，不是就说不是。
イエス様がおっしゃっている通り、はいははいと言い、違うことはいいえと言いなさい。
多说的就是出于那恶者的。
多くのことを語るのはそれは悪者です。
那不想说的怎么办呢？
もし何も言いたくなかったらどうするんでしょう？
嘴巴闭起来。不想讲。
口を閉じて何も話さなかったら。
就什么都不要讲就好。
それは何も話せなければいいの
です。第二、生气呢不要犯罪。
また、二番目に、怒って、罪を犯さないでください。
不要含怒到日落。
怒りを、日が落ちるまで怒ったままでいてはいけません。
生气是很难免的。
怒ることはにを避けることはできないんですけど。
相信很少有人一辈子不生气的。
生涯怒ったことがないという人はいないと思います。
但是不要让怒气变成罪，是圣经教导我们的功课。
しかしその怒りというのは罪を起こすということは聖書が教えています。
因为一个人如果生气，很容易会，比如说会控制不住自己。
もし怒っているならば、その怒りによって自分自身がコントロールできなくなります。
有时候甚至会大打出口啊，大打出手，或是满口污秽伤害人的言语。
その怒りによって手を出したり、また悪い言葉を口から出した発したりします。
很多时候我们一生气又忘了神。
そして神様のことを忘れてしまい。
骂了人才发现骂错人。
そして人に怒ってそれを間違っているということが分かるのです。
而且一生气我们就忘记了基督徒要有美德。
またその怒りによってクリスチャンにあるべき徳というのも忘れてしまうのです。
不可含怒到日落，其实是神教导我们不要因生气而犯罪的一个秘诀。
この日が暮れるまで怒っていたままではいけませんというのは神様が私たちに教えてくださった罪を犯さない方法秘訣です。
意思就是说，今天的怒气今天把它解决，不要带到明天去。
その意味というのは、今日怒ったことはもう今日だけで終わりなさい。明日にも引きずってはいけないということです。
因为如果今天怒气可以带到明天，因为你的怒气可以带到一辈子。
もし今日怒ったことを明日まで引きずれるのであれば、それは生涯引きずれるということになります。
我们就会常常在生气的时候来个所谓的秋后算账。
怒った時に過去あれがあったじゃないかこれがあったじゃないかというふうに過去のことを引っ張り出します。
就好像有些连续剧，他们都讲一个很经典的一句话。
テレビの連続ドラマではよくこういう言葉を聞くことがあると思います。
那不是两年前的事情吗？现在拿出来讲。
あなたがかつてやったこと全部話してやる。
甚至会说：“哇，我一辈子都不会忘记你，你这个时候曾经伤害过我。”
あの時こうやったことを私は一生忘れない。
更厉害是我一辈子都不会放过你。
もっとすごいければもう一生許さないというふうに言うこともあります。
哇，这些话意味着什么啊？
こういう言葉の意味というのは何でしょうか？
这些话意味着仇恨。
これは恨みです。
所以圣经要我们爱我们的仇敌哦。
聖書には私たちの敵を愛しなさいというふうに書いて
ます。那我们带着仇恨怎么来爱仇敌呢？
私たちは恨みを持ってどうして敵を愛することができるでしょうか？
所以人不可含怒到日落，意味着赦免。不可含怒到日落，意味着赦免。
私たちはその怒りを日が暮れるまで持っていてはいけなくて許さなくてはいけないのです。
如同主祷文教导我们的，免我们的债，如同我们免了人的债。
主の祈りにも書いてある通りに、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくということです。
还有提到污秽的言语，一句话都不可出。
また悪い言葉を一言も口から出してはいけないのです。
是因为污秽的言语，每一句话都是没有价值的言语。
なぜならその悪い言葉というのは価値のない言葉ばかりだからです。
待人对人或对事情都是会带有一种负面情绪或者一种讽刺。
人に対しても物事に対してもそのマイナスの影響しか与えません。
但圣经告诉我们，我们要讲造就人的话。
私たち聖書に書いてある通りに私たちは人の徳を養う言葉を話さなくてはいけません。
造就人的话就是人听了他可以得到益处。
そういう言葉というのは相手が聞いたらその相手に対して益があるという言葉です。
而不是听了会让人跌倒。
その言葉によって相手がつまずかない言葉です。
弟兄姐妹，如果我们在言辞上不警醒，很容易让圣灵担忧。
もし私たちが言葉を話すのを気をつけなければ、聖霊を悲しませることになります。
因为一切的苦毒、恼恨、愤怒、恼乱、毁谤，并一切的恶毒，都是由口发出去的。
なぜなら無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどは全て口から出るものだからです。
而嘴里说出去的话，它会变成一种行动。
そして口から出たことはその行いとになってしまうのです。
有些人生气说：“哇，打你哦！我真的要打你哦！我真的要打你了哦！”
ぶちますよ、ぶちますよ、本当にぶつよって言ったら、
你越是激怒他就在打去了。
怒っていたら本当に相手を殴ってしまうかもしれません。
就会发现嘴里讲出去的话，它会变成一种具体的行动啊。
口で言うことが具体的な行動になってしまうということを覚えていてください。
所以圣经教导我们要将这一切除掉。
聖書はこれらのものをすべて除きなさいというふうに言っています。
不要叫圣灵担忧。
聖霊を悲しませてはいけないのです。
所以弟兄姐妹，一个重生得救的人，
兄弟姉妹の皆さん、新しく生まれた人は
他是会在真道上同归于一认识神的儿子满有基督的身量的、
私たちはその教えと、一致で、成長し、キリストと、に達するのです
他也会脱去旧人穿上新人
古い自分を脱ぎ捨て新しい人を身につけます
跟自己的过去说再见、
自分の過去にさよならを告げます
也会有基督徒该有的美德、
またクリスチャンが持つべき徳を持ち
愿意在生活当中来学习各样的功课、
生活においてその課題を学んでいくのです
或许我们很难所有的事情都做到、
私たちは全てのことを、成し遂げるのは難しいけれど
但是我们可以一样一样的学
一つ一つ、学んでいけばいいのです
神不会把所有的重担都放在我们身上、
神様は全ての重荷を私たちの上に置いたりはしません
但是会让我们来学习各样的功课
しかし神様は、様々なその、課題を与えてくださいます
而当我们有一颗愿意改变的心的时候
私たちが、変えようという心を持つときに
神就会帮助你改变
神様は必ずあなたを助けてくださるでしょう
盼望我们在永生的道路上我们都有永生的确据
私たちには、その永遠の、道において永遠のその確信がありますよ
可以在这条路上勇往直前努力的为主来做见证
私たちはこの道を勇敢に、歩んでいき神様の証をしていきましょう
就我们做一个祷告
お祈りします
我们在天父父神我们感谢赞美你
天の神様感謝します
主は我们很多都不足
私たちは足らないところばかりです。
但主我们相信在你是丰盛的。
あなたが、豊かであることを私たちは信じます。
求主赐下各样的恩典。
さまざまな恵みをどうぞお与えください。
也赐给我们更多的力量。
ますますさらなる力をお与えください。
让我们更多的学习耶稣基督的样式。
イエス様にますます似たものとなりますように。
重生得救，成为新造的人。
新しく生まれ変わる。作り変えられる人になることができますように
祷告奉耶稣基督的圣名
イエス様の御名によってお祈りします
アメン